前回からの続き。
おいおいおい、いけん、パクリじゃないか。てれれれれ。
このネタがわかる人いますか？
いっぱいいるんじゃない？だっ
い
て、
やー、リスナー多いね。
1万人とかいるんじゃないの？再生1回。
いや、今のは、古典ラジオっていうポッドキャストのパクリです。
そうですね。古典ラジオさん。
前回からの続き。
あれ
い
すごい
や、
よね。多分全然芽が出てない時代のポッドキャストも聞いたけど、昔からやってること一貫してて。
クオリティマジ高え、最初から。
マジ高いっすよね。あれやっぱ株式会社コテンのお二人、深井さんとヤンヤンさん。あの二人の力によるものなんですかね。知識の幅とか、編集力とか。
いや、でもあのポートフォリオが完璧なんじゃないですか。まあ、司会の方もやっぱ回し方、元芸人とか、
そうなんだ。
なんか、もっと音楽もやってたし、お笑いもやってたみたいな感じのことを言ってた気がする。
ああ、確かに多彩感ありますよね。
なんか回し方がめっちゃうまい、その MC の人と、まあ、コンテンツめちゃくちゃ持ってる、まあ、主に深井さんのこう知識量と、こうヤンヤンさんのこうキャラクター、完璧な3人やなと思って。
そうっすね。
今回は前提、古典ラジオの話を延々します。
なんと。
僕もでもまだすごいゆっくり聞いてて、全部は聞いてないけど。
最近ですか？聞き始めたの。
いや、もともと知ったのはね、本当に4ヶ月前とかな気がするけど、でも、ここまでちゃんと続けて聞いてるのは最近で、まあ、正味の話、ここまでなんか人のポッドキャストを1話余さずちゃんと聞いていってるのは、生まれて初めてかもしれない。
そこまで言わせますか。
ゼロトピックとかも結構いいポッドキャストだなと思うけど、言うて聞いたの6、7話だなと思ってて。
全然聞いてない。
いやいやいや、なんかタイトル的にいいなと思ってさ、聞くようにしてますよ。
なるほど、3%ぐらいですね、それ全体の。
確かに。確かに。でも古典ラジオ、いや、なんか初めてそのポッドキャストを聞くっていうことを、ちゃんとリスナーとして理解しだしている。
まあ、ファンとして番組を追っかけていく感じですか？
そうですね。コンテンツからパーソンへの転換が完全に起き始めていますね。
そうなんですか。
はい。
僕はちなみに古典ラジオ自体は結構昔から認識してて、Apple によくフィーチャーされてたんですよね。ポッドキャストアプリの中で。なんで、まあ認識はしてて、ちょっと1回2回聞いてみたいんですけど、あれって基本シリーズじゃないですか。で、これまあ、Apple のアプリの問題なんですけど、あれって、こう、公開日の後順で、こう、ポッドキャストって並ぶじゃん。でも、古典ラジオって逆から聞きたいんだよね。で、なんか、その時たまたま開いた時に聞いたのが、なんかの回の途中のやつで、全然文脈わかんなくて、いや、ついていけないって思って、聞かなかったんですよ
なるほど。
ね。だけど、僕も今年、筋トレしてる最中の、に音楽聴くのちょっと飽きてきて、なんか、ポッドキャストは新しいのをゼロから聴くかと思って、それで古典ラジオにチャレンジしたら、ものの見事にはまったっていう感じですね。
いやー、非常に文武両道ですね。
半端ないでしょ。
体育の授業出ながら社会科の勉強をするみ
相当優等生
たいな。いやー、すごい、さすが大和さんですね。いやー、でも本当内容面白いなと思うけど、でもなんか本当に自分がこれ好きなんだなって思ったのは、やっぱそのコンテンツからパーソンへ転換が起こったのは明確にこう認識した時で、歴史の話めっちゃ面白いじゃん。でもあれ途中でそのヤンヤンの合コン話が出てくるじゃん。
出てくるね。
それも結構面白いなと思ってる時に、いや歴史関係ないやみたいになって、あ、完全にこうパーソナリティに対してもこう愛着湧き始めてるな
なるほどね。
思ったんですよね。
ヤンヤンさん、ツイッターじゃない、ノートを書いていて、なんか
あ、そ
初
う
め
なの？
てザラに行ったみたいな記事があるんですよ。で、まあ、もう上から下まで結構、徹尾くだらないというか めちゃくちゃおもんないんですけど、面白いんですよ、それが。 パーソン転換してると。
ヤンヤン好きになっちゃいました。
うん、ヤンヤンファン多いんじゃないですか。
ヤンヤンおもろい。
うん、
いやなんかそうね、あそこから別にヤンヤンのスピンオフあっても聞きたくなるもんな。
いや、ありますよ。
あるの？
YouTube とかに番外編ってのがあって、うん、ヤンヤンメインスピーカーの番組、YouTube 上にいっぱい載ってますよ。
それ古典ラジオとは別に？
いや、古典ラジオのチャンネルの中で。
ああ、あるね。
やつ。うん。あと、Spotify で限定配信されてるやつとかもあるし。
ああ、なんかあるね。10話くらい。
僕はちょっとそこまで追いかけるファンではないんで、
うん。
あの、気になったとき、週に3話ぐらい
聞
い
てます。
うん。
ヤンヤン、ハゲなんだよね。
失礼だぞ。
自分で言っててすげえ面白かった。ね、ハゲは。ハゲは心の出家なんだよって言っててめっちゃおもろかった。
それパーソンにさ、興味が移った後はめちゃくちゃディグったりするんですか、その生い立ちとか。
いやでも今のとこはそうでもないですね。今のとこは普通に、うん、古典ラジオ自体は聞いてて、
うん、
で間に番外編とかが挟まれると、
うん、
なんか歴史の話だけ聞きたいんだったらそれ飛ばせばいいけど、
うん、
別に番外編もそんなに、なんだろう、倦怠することなくちゃんと聞くみたいな、
うん、
感じかな。
ちなみに何で聞いてるんですか？
Spotify を、
うん、
Spotify を聞いて、まあ、基本的に聞くタッチポイントとしては、お風呂なんですよ、僕、今。
はいはい。
で、耐水のスピーカーを買って、
うん、
まあ、大体もう朝起きたら、お風呂にスピーカー置いてあるんで、
うん、
そこからもう、起きた瞬間流します。
ほうほう。
でそれ聞きながら歯とか磨いて、
うん、
コンタクトとか入れて、で風呂沸かして風呂入るみたいな感じになってて、うん、風呂も入りながら聞くんで、
うん、
すごいやっぱ生活のサイクルのこうちょうどなんていうんですかね、空いてるスイートスポットに入ってるんですよ、うん、
なるほど、
うん、今でもどれ何話まで来たんだろう。だからその ほぼそのスマートフォンからハンズフリーで聞いてるから、
うん、
今何話なんだろうとかは分かってないね。
Spotify だと頭から聞いていけるの？
Spotify は照準と高順と直せる。
Spotify の価値。
からもう完全に流しっぱなしでずっとダラダラダラ流して
る。いやー、Apple ひどいよ。
あ、そうなんだ。
Apple はマジでひどい。例えば一回聞いたやつ聞き返そうと思ったら、なんかないのよ。で、すごい深いところに再ダウンロードリンクみたいなのがあるリストがあって。
はいはいはい。
なんかそこから落とさなきゃいけなかったりとか、なんかアップルのポッドキャストアプリって多分誰もなんだろう、手を加えてないんだなっていうレベルでやる気を感じない。
ただのプリインストールだから、まあまあ DAU がいるっていう。
いや本当にそう、もう今それ聞いた瞬間から Spotify をダウンロードすることにした。
え、逆になぜアップルポッドキャストで聞いているんでしょう？
いやもうあれ、僕はあのアップルミュージック派だったんで、Spotify は使ってなかったんですよ。ただもうそれ言ってんだけ。
うんうんうんうん。
だけど Spotify で済むんだったら Spotify にしますわっていう。これをポッドキャストアプリとして使おうと思います。
ああ、Spotify でもすごいそこは。どうなんだろう、僕も Spotify めっちゃ触ることってそれではないのね。
うんうんうん。
朝起きたら、もう Spotify 立ち上げたら、もう前回の途中のやつがミニプレイヤーであるから、
うん、
ボタンを押して、
うん、
でスピーカー立ち上げたらそっちに繋がるんで、もそれで終わりで、あとはもうずっと永遠流しっぱみたいな感じでいける。
でもそれでさ、ストレスないんだったら全然いいよね。
ストレスないね、全くない。いや、
そういうとこだぞ。
しかも今 1.2 倍とかで聞いて、それがすごいちょうどいいかな。
ああ、 1.5 じゃなくて 1.2 なんだ。
1.2 が結構ちょうどいいっすね。
なるほどなるほど、
うん、
僕は 1.5 であれ聞いてますね、音声
が。うん、脳の回転が良くなりそうな気がするね、そのくらい早いと。
でもたまに聞き逃しがする。何言ってるか分かんねえな。本当だ、並べ替えボタンある。
あるー、さあ、いけてる。
この吉田松陰と、あと吉田松陰の弟子の名前忘れちゃった。
高杉晋作。
ああ、そうですね、高杉晋作の回はすごい良かったなと思ってます。
吉田松陰、そうね。
なんか一応 YouTube にも古典ラジオ上がってて、 YouTube はそのあのなんていうか、テーマごとにグルーピングされたプレイリスト作られてるんですよ。完全じゃないにしろ。
はいはい、はいはい、プレイリスト。
結局そこから聞くみたいなのになってて。
なるほど。
うん。でもこれ、 Spotify の勝ちですね。
Spotify 本当にアプリ滞在時間僕1日多分こう開いてるっていう意味で言うと多分4秒くらい、う
ん、なるほどね。あのまあ確かに音で、ね、音をロックしてます、ね、
音をロックしてすごい素晴らしい。い
やもう決めた、今日から Spotify のゼロトピックのリンクをツイートしよう。
いやでもそれ絶対いいと思う。まあゼロトピックそんなにシークエンスないと思うけど、うんうん、とはいえ前半後半とかもあるじゃない。
あるある。
うん、なんかでも歴史、まあちょっとじゃあ歴史の話に戻ると、
はいはい、
なんか変態多くね。
変態多いね。てかやっぱ偉人ってそういう人なんじゃないの、社会に馴染めなかった人たちというか。
確かに。ちょっとじゃあ個別の話っていうよりはなんか全体を聞いた時の感想を山本さんに伺いましょうか。
全体を、やっぱなんかそのどの人を取り上げてる時も、例えばヒトラーとか、あと今あと第一次世界大戦やって、出たりとか、
うん、
吉田松陰とか、なんかそういうの取り上げても歴史の何かをこうことを成した人たちってやっぱその時点で自分たちがどのぐらいの影響度があることをしようとしているのかって見えてないんだろうなっていうのがすごい感じました。
確かに。
なんかあの古典ラジオの人たちすごいなって思うのはその時の彼らの心情にまで思いを馳せたりするじゃないですか、
うんうんうん、
この時はこういうことはなかった、なんか情報科学としてこういうことはなかったから絶対こういうことは分からなかったはずだみたいな、
うんうんうん、
なんか角度の高いファクトを積み上げた上での高めの心情の仮説みたいなのを持ってて、
はいはい、
なんかそれを聞いてると、え、確かにこう今現時点で生きてる人ってこれから今なそうとしていることがどれだけ後ろの人たちからこうどう見られるかっていうのは全然分かんないんだろうなっていうのを思いながら聞いてて、
うん、
なんかそれは結構面白いですよね。
あ、確かに。
あんまない視点というか、
確かにそのなんかリバースエンジニアリングする力すごい高いような人たち、なんか、
うんうんうん、
なんか普通の人だったら例えばこういうこと当時あったっつっても、
うんうん、
何々したって言っても別に普通じゃんと思うけど、
うん、
いやでも当時考えてくださいみたいな、何々でも何も全くない状態でいきなりその国が民衆のものだとか言い出して、
うん、
実際これ頭おかしいんですよみたいな、うん、え、王様いるじゃんみたいな感じにみんな思うじゃないですかみたいないや確かに言われてみればそうだなみたいになるけど、ね、なんかパッと聞くと例えばその民主主義って別に僕らにとって普通だから、
うん、
なんかルソーが作ったんすよとか言われても、
うん、
はぁって思うけど、
うん、
いやでも考えてくださいよみたいな当時もう全部王様やってたんすよみたいな
そうそう、あと当時はもうこの人たち国民なんて概念ないからねみたいな、
あ、そうそうそう、確かに
あ、なるほどとみたいな、それってどういう気持ちなんだろうみたいなのってあんまり補足自分の中では分かんないけど、彼らが代弁してくれるからすごいいいなと思ってます、う
ん、あと結構なんか僕その歴史のこう掃除系とかやっぱこう概念的に捉えるのは結構好きで、あの MC の人は結構そういうのがうまいっていうか、
確かに
結構スタートアップとか、
うん、
こ
う
今の IT 業界とかのアナロジーを使ったりすることは結構多くて、
多いですね。
でもなんかアレクサンダー大王は、当時だとペルシャとギリシャとあとこだっけ、エジプトのファラオも全部兼ねてたんですよみたいな、
うんうん、
なんでもう Google の社長やりながら、
うん、
Amazon の社長もやって、で Microsoft の社外取りやってるみたいな、
うん、
そんな感じですよみたいな言って、本当そんな感じだなみたいな、
うんうんうん、確かに現代のアナロジーに置き換えてくれるのはなんかいいっすよね、
うん、いい。
いや歴史ってさ、教科書だとただの記号の羅列だったわけじゃないですか、うん、本当に
ほんまそう、
読んでも分かんないと。でもなんかこうやってコンテキストを教えてくれると、あ、歴史を学ぶことってすごい価値があるなとか面白いなって再認識させられるから、なんか中学校の時とかに出会いたかったですよね。
いや、わかる
ね、
うん、なんかでも思ったことすごいいっぱいあって、
うんうんうん、
でも今ちょっとこう話してて思うのは、あ、これ間違いなく俺ら今日古典ラジオに対して何人か送客してるなっていうのと、
うん、
まあそれによって多分フリーアジェンダをむしろないがしろにする人も出てくるな。
おいおい、フリーアジェンダちゃんと聞いてくれよ。
いや、古典ラジオには勝てないですね、やっぱり。
勝てないですね、ダメですね。
でもすごい思ったのが、いや結構たくさんあって、うん、まあ、1個はまずその偉人変態多いなっていう話、
はいはい、
一つと、
うん、
あと、なんかその時点での、なんだろうな、さっき山内も言ってた話に結構通ずるときは通ずるけど、
うん、
なんか何が正しいとかって歴史にあんまないみたいなやつ、結構深井さんも繰り返し言ってるけど、うんうんうん、本当の通りだなと思ってて、 当時は人めちゃくちゃ殺してるのが英雄だからみたいな、
はいはいはい、
でも今からしたらそれおかしいし、
うん、
みたいな、なんかその結構当時の時点ではおかしかったけど今は正しいとか、逆になんか今はおかしいけど当時はすごい正しかったとかっていうことがもうめちゃんこ出てくるじゃん、
うんうん、
でなんかそのいい悪いとか正しい正しくないって本当にほんの100年とかの人類の時代の中におけるたまたまの常識とかミームでしか過ぎなくて、
うんうんう
ん、なんか別に今常識って思ってるやつも割となんかロバストじゃないなっていうやつをめちゃくちゃ思ったっていうのも結構でかいし、あと僕一番思ったのが、
うん、
結局なんかその時代単体じゃなくてその後の1000年とかっていうタイムウィンドウで考えた時のこう延べ人数でより大きな影響力を与えているのって、
うん、
事業とか実務じゃなくてほぼ思想家なんだなっていうのが結構大きかったかなとは思う。
あ、僕もそれに意見があって、政治での英雄というか、うん、例えばあのプロイセンのビスマルク2世、
はい、ドイツですね、
あ、ドイツ、まあ、ドイツの前の前身ですよね、うん、その時ドイツって国家はなくて、まあ、いろいろ吸収してドイツに行ってるからっていう話とかで、彼とかがいかに優れたその個人の力に突出してても、政治とか外交とかその個の力に依存したものってあまりに儚く継続されずにこう崩れ去るというか、
うん、
時代で、
はいはい、
で、まあ、国家とかもそうじゃないですか、うん、英雄が作った、例えば秦の始皇帝が作った秦っていう国って、まあ、あのなんかあの中華を統一した後の命はめちゃくちゃ短かったりとか、
15年ですね、
そうそうそう、あの三国志の時代とかもめっちゃ儚い、たった30年ぐらいの話じゃないですか、春秋戦国の、
うんうん、
とかなんかやっぱその突出した子の、まあ、本当にスーパースターみたいな人材がいて、その人たちによる偉業ってやっぱ全然継続性ないなと思ってて、
うん、
光さんはなんかあの持続するものの土台が人の思想みたいな、思想家みたいな話だったけど、
うん、
僕は技術ってすごいなと思ってて、
うんうんうん、
技術って積算されていって、その積み重ねによってこう社会にめっちゃ影響を与えてるっていうのは、あの戦争で使われてる技術の話みたいなのですごい如実に出てくるなと思って、
あ、
まあ、そもそもあの、ね、道がないから道を引いて同じ幅で同じ車輪が通れるようにするとかっていうのもまあ技術の一つじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのはなんか脈々と受け継がれるどころか、なんか社会に影響を与えつつずっと拡大発展してるから、
うん、
なんかやっぱ技術への投資ってすげえ面白いなみたいな。
あ、確かに、
うん、
まあそうなんだよ、なんかその瞬間的に一番大きな影響を与えてるのってその個の力のこうカリスマとその事業性というか力なんだけど、多分その下にあるその人がとかその人の周りが作ったそのまあ広くくると仕組みみたいなもの、技術も含めてその道を引くとか貨幣制度を統一するとか、あとはまあ秦の始皇帝の話でいうと、まあ秦の始皇帝は死んで秦はなくなったけど、当時その法家っていうふうな、いわゆる今でいう法律っていうのをもとに国を治めるっていうふうなまあ考え方とかその法律みたいなやつっていうのは、まあ、その後も漢とかにっていうか、まあ
普通
に現代に受け継がれるみたいなっていう、その下にやっぱ仕組みっていうレイヤーがあって、やっぱその あの寿命っていうのは事業家単体でも全然長くて、その一番下にやっぱそのイデオロギー的なものがやっぱり一番でかくて、まあなんかその宗教とか、あとまあその国は王様のものじゃなくて民衆のものっていう一種のイデオロギー、まあルソーとか
うん、
とかは結構なんか人類の積算でいうと一番及ぼした影響がでかいなと思って、
うんうん、
でもそれはその当時はその人がどれくらいインパクトなすかっていうのはその本人含め誰も知らなかったと思ってるけど、
うん、
なんかその思想の影響力がでかいっていうのが結構僕の中では、まあ、言われてみれば当たり前だけど結構思ってるショッキングで、
うんうん
うん、なんかやっぱね、あの生きてるとこうスタートアップとか含め事業とかやりたいなって思うけど、
うん、
なんかその人類の多くでいうとやっぱその思想みたいのをいかにこう残していくかみたいなやつって相当まあ重要なんやろなっていう感じはするっすね、う
ん、まあやっぱブログ書くってことなんじゃないですかね。
いや本当にもそうだと思うマジで。
うん、
うん、なんかヒトラーとかもどっちかっていうとすげえ優秀だったかっていうとやっぱそうじゃなくて、
はいはいはい、
ただその話をがすごい上手くて周りの中にあるこうイデオロギーみたいなものの種っていうのに火をつけるのがとにかく上手かったから、
うん
まあ、あれだけの大きなことを起こせて、別に彼自体のその事業家としての多分事業力ってそんな高くなかったんじゃないかって聞いてて思うんだけど、
いやそうだよね、
うん、
センスは全くないっていう風に感じるよね。
いや、ほんと全くないじゃん。で、なんかその変態王位の話でも、なんかルソーとかも、
うん、
まあルソーとかって、その今あるその民主主義とか、まあ国、なんだろう、国っていうのはその国民主権で治めていくみたいな考え方の基礎となるものを作ったっていう理解だけど、うん、まあクソ変態なわけですよ。下半身出してるみたいな。道端で可愛い女の子って下半身出すみたいな。マジド変態だし、なんか当時はそんな何かしたわけじゃなく思想をとりあえず本に収めたみたいな感じだけど、
うん、
まあ、それによって多分今はね、人類のほとんどが結局民主主義国家になっているって土台になったことを考えると、
うん、
まあ、影響力と何ぞやっていう、
うん
うん、それとかはすごい面白かったな。
あと世界史って半分ぐらい中国史なんだなっていう印象を受けちゃうんですよね。ああいうの。
なるほどね。なるほどね。
うん、でもまあ西洋史と中国史でできてるみたいな。
うん。
半分ぐらい。基本的にその派生であるっていう認識は間違ってない気がするんですよ。
まあそうだね。
うん。
うん。
いや、まあ、なんかすごい失礼な話というか、あまりに乱暴な括りではあるとは思うんだけど、
うん、
ものすごいそのなんか世の中に新しい仕組み。その例えば法科の話とか、
うん、
言語の統一とか技術の発展とかいろんな影響の大きいものの種が生み出されているのって、まあ、そのどっちかなんじゃないかなっていうのを、
うんうんうん、
まあ、なんか総じて聞くと感じますよね、
うん、なんか結構その古典ラジオではあんま出てこないっていうかそこまでメインでは使わないけど結構地政学とかもやっぱ面白いなと思ってて、
うんうんうん、
すごい勉強したいなと思ってて、
うん、
なんかそのヨーロッパと中国中心で世界動いてて、なんでそのアフリカとか、
うん、
もしくはオセアニアとか、アメリカ大陸じゃなかったかみたいな話とかって、
うんうん、
なんかそのダイヤモンド・ジャレド
はいはい、はい、
さんが、まあ、銃病原菌鉄とかの中で話してる、
うん、
そのなんか理由は簡単で、そのイタ民族の優秀さではなくて、うん、ユーラシア大陸の横に対して長いっていう地政的な原理が単に有利だっただけだみたいな理論とか、
うんうん、
面白いなとかって思うのと、
サピエンス全史とも近いですね。
あ、近い近い、
ね。その2つはすごい似てるテーマですもん。
なんかそのユーラシアの中、ユーラシアとか今話した広く言うと、まあユーラシア、ヨーロッパとアジアの中でも、
うん、
なんかそのいくつかこうティアというか国のこう安定度みたいなやつがいくつか分類されてるっていうなんか地政学理論があって、
うんうん、
どこイギリスとあとインドとやっぱ日本とかはものすごいやっぱ国としての安定性みたいのは高かった時期が長くて、
うんうん、
それはなぜかっていうとやっぱそれも国民の優秀性じゃなくて、
うん、
だから遊牧民に対して面してる面積が極端にちっちゃかったのがでかいっていうのが色があって、あ、だから遊牧民マジやべらしいんですよね、
うん、外敵にさらされないって意味ですよね。
あ、そうそうそう、
うんうん、
でなんか遊牧民はこう土地がないから失うものがあまりないっていう風なこう、うんうんうん、向こう水さみたいなものとやっぱ常にこう馬に乗ってるから、うん、そもそもこう戦争が起きた時の力の発揮具合がマジ半端ねえみたいな感じで、なんかその国を持って土地依存で戦ってるやつらとはそもそもこうマインドが違うみたいな観点で、
うんうん
うん、そういう外敵の脅威みたいのがあまりにでかくて、まあ、そこに面してた国とかっていうのは、
うん、
まあ、国作っても遊牧民に結構ボコされて、
確かに
国がこう弱くなるとか、もしくはまあボコされなくてもやっぱそういうところの侵略常に怯えて、
うんうん、
まあ、万里の長城とかもそうだけど、
うん、
常にそっちにマインドの結構な部分を取られて、
うん、
発展できねえとか、うん、なんか全然民族の優秀さとか関係なく、
うん、
地理的要因で運命結構決まってるみたいなのは、
いや、マジで
おもろいな。
日本もね、遊牧民が攻めてきたことって1回、まあ、2回ですかな、原稿
ですな、
うん、でもその時も結局自然の力によって守られたっていう、
うん、
まあ、その歴史が本当かどうかはちょっと置いといて、
うん、
そもそもまあ海に囲まれてるからそもそも疲弊した状態で彼らが来てくれたりとか、あと天候の問題だったりその山が多かったりみたいなので、だからそれ超あると思うんですよね、
うん、
だって2回しか攻められてないから、
うん、すごいよ、
うん、
だからなんかそのスタートアップがどこにこうフェアトゥープレイみたいな、どこにまず市場として身を置くかみたいなのがすげえ、それに近いんだろうなって思ってて、はいはい、この部分に腰据えるとこう周りにちょろちょろしたやつがあんまり出てこずに済むとか、
うん、ちょっとあんまりその理論については明かすのやめてもらっていいですか。
あ、そうなんですか、なんかあるんですか。
いやいやいや、すごい意識してるから。
ああ、そうなんですね。まあ、ユーラシア大陸のようにこう横展開が延々聞きやすい土壌化みたいなやつが めっちゃあると思うんですよね。
そうですね。まあ、僕は細々とやってるんで。
ヤモティさんはあれですか、どこに座ってんすか。
僕ですか、もう沖縄ですよ。
沖縄。
沖縄です
よ。横展開力マジ低い。
沖縄です。細々とやってるんで。マーケットもちっちゃいから、誰も来ないでくれ。
確かに。いや、まあ、まあまあまあ、世の中に人いっぱいいるんで、それは誰か気づくでしょうけど。
まあね、いつか、戦ったるわ。
まあでもそう、おもろいな。だから、やっぱ今日から下半身出して、で、なんか事業を作るとか言ってないで、延々とブログでも書き、
歌詞だルソー光るじゃん。
柏木さん、光るしてえな。
したいんか。
したい。い
まあ、光さん、
や、
そう
もうい
う、
なん
こう、
か、
悟りに目覚めたいみたいなところあるよね。
でもなんか自分でやっぱ事業とかそういう、なんていう、社会的なインパクト、今瞬間の方を作りたいみたいな気持ちも結構あるんだけど、なんかやっぱね、いや、それはどっちかっていうと思想ばっかりにふけてても良くないなって思うんだけど、でもそれでも割といいじゃんみたいなことを、やっぱ歴史から、まあ、学んだ気もする。まあそうね。いや、すごい、でも悔しい気はするんだけどね。
何が？
いやー、なんだろう。どうだろう。当時生きてたら悔しくないかな。なんか、す
隣にル
げえ、
ソーがいて、こいつすげえ奇抜だなみたいな。
奇抜っていうか、なんかすげえ自分が事業とか頑張って、政治とかして、いろんな人とか説得して、頑張って国を起こしたりとか、まあ、戦争して勝ったりしてる間に、すげえ資金ニートみたいなやつがちんちん丸出しにしながら とりあえずなんか俺の思った最強の国家みたいなやつをボソボソこうつぶやいてて でもその人の方が将来にとってのこう価値がでかいっていうふうに後の人は評価してるみたいなのって、
いや、どうだろう、評価。
どうですかね。
まあ、どうでしょうね。まあ、そもそも人から、今の人、周りの人からの評価よりも、やっぱりこう、自分は格ありたいという意思が大事なんじゃないでしょうかね。
まあそう思うしかないね。
そういったものに揺さぶられない人生が幸せだと思いますよ。
それはでも本当にその通りだなと思いますね。
じゃあ、ちょっと長くなってきたんで、これはこの辺で切りますね。じゃあ今回はちんちん丸出しのルソーの話をしました。
チンマレルソ
それでは。